黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。アーメン。ご起立ください。賛美の29番をもって主を褒めたたえます。それでは口読文16番詩編63編を口読いたします。神よ、あなたは私の神。
私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを渇き求めます。
今私は聖女であなたを仰ぎ望み、
あなたの力と栄えを見ています。
あなたの慈しみは命にも勝る恵み、
私の唇はあなたを褒めたたえます。
命のある限りあなたをたたえ、
手を高く上げ皆によって祈ります。
私の魂は満ち足りました。
父と聖女のおもてなしを受けたように、
私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の声を上げます。床に着く時にも皆を唱え、
あなたへの祈りを口ずさんで します。あなたは必ず私を助けてくださいます。
あなたの翼の影で私は喜び歌います。
アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生じ上がり、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまえ、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠171番です。ハーチさんにお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの大いなる皆をあがめ賛美いたします。永遠の昔からあなたが私たちを愛してくださり、私たちを召し選び、あなたの翼の下に置いてくださって感謝いたします。イエス様が私たちと共に住み、私たちがイエス様に属していることを感謝いたします。今までは救われてばっかりでは、なんで救われてるかわからない、迷い迷路に入る時もありました。しかし聖書にはこう書いてあることは、宣言することによって私たちの中にあなたの命が入っています。イエス様が御言葉によってサタンとに勝ったように、私たちも 勝利することにができることを感謝いたします。かつては負けっぱなしでした。しかし主よ、あなたが勝利の道を確保してくださって感謝いたします。信仰の消費者であり完成者であるあなたから目を離さずに歩いていきたいと思います。自分の良かれたものに目を奪えることがあればイエス様の姿に作ることができません。イエス様、どうかあなたの好むものに飛び入れ、あなたが嫌いなものを打ち捨ていき、イエス様にふさわしい花嫁になることを願います。私たちを導いてください。この1週間、神と人の前で犯した罪があります。知らず犯した罪もあります。あなたが光を与えて私たちが認識した分を告白します。イエス様の血潮で清め洗ってください。そしてあなたの御言葉によって清め洗ってください。清められた美しい花嫁としてあなたの御前に立ちます。ふさわしい礼拝者としてあなた私たちを包むってください。御言葉を聞く私たちの耳を清めてください。御言葉を語られる一人一人の働き人を、御言葉を伝えられる先生たちを立ててくださって感謝いたします。この口が開かれ、神の国の奥義が大胆により深くより広く開かれていきますように導いてください。そしてその開かれた奥義は私たちが十分いただき尽くすことができますように祝福してください。
アーメン。
最初から最後まで神の言葉が私たちの思い、心、感情に入っていきますように。
アーメン。
この場所が聖霊様で満ちあふれますように。
アーメン。
そして聖霊様が一人一人に御言葉を、悟りを与えてください。
アーメン。
よろしくお願いします。
アーメン。
最初から最後まで心から主の導きに期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
173番です。
Thank you.
若者たちによる御言葉の叫び物です。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。御言葉の奥義を岩をもなくあなたが体験させてください。
アーメン。
この御言葉がどれだけのものか、それを知って彼らの思い心感情を植え込む魂、そして生き方のすべてが変わりますように。イエスよ、あなたがさせてください。礼拝、本当にこの自分の生き方そのものが礼拝であることを一人一人にあなたが悟してくださって、本当に職場においても、また学校においても、家においても、友達の関係においても、どこにいても、主よ、模範を示すために礼拝の孤独を立ち振る舞うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。唇から本当に、益にならない言葉を全部取り除いてください。本当に人が聞いても、神様が聞いても、駅にある言葉で満ちますように。イエルサレムでも、あの山でもなく、毎日自分の本当にいる場所が礼拝の場所、そして立ち振る舞いが生きた礼拝であることをしっかりと知り、立ち振る舞いの模範を示して、主の皆を褒めたたえることができますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日ご利用いただく御言葉はガラテヤ書の5章16節から18節です。ガラテヤ5章16節から18節。それでは宣言いたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊に導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。
アーメン。
アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、御言葉であられるあなたが今日も我らに恵みを豊かに与えてください。あなたご自身を取り継ぐしもべらの唇を清め、思い心を清め、そしてあなたのその御霊のコントロールの下に我らともども服従し、そしてあなたの恵みにあって豊かに満たされ、また生きることができますように助けてください。初めから終わりまでを一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。ハレルヤ。今日も幸いな手術が来ました。主の日。 イエス様を礼拝する日です。チャギリン漱石が終わって、そして、この、反復期間ですね、復習期間、本当にゆったりとこの御言葉を思い巡らして、本当に素晴らしい時を過ごすことができましたけれども、御言葉を頼りにしてですね、本当に恵まれるという時もあれば、時には御言葉が全然入ってこない、全然なんか暗記ができない、御言葉が理解できない、一体どういうことなんだろうかと思う時ももしかしたらあるかもしれません。あるいはある人はですね、このテフリンがとても辛い、重い、このテフリンだけでなく、この聖なる生活をすること、賛美したり祈ったり生徒の交わりをしたりすることが何か重い、そういうふうに思う方も、時にはおられます。で、今日はどうしたらそういったジレンマから解放されるのかという、御言葉が重い時、テフリンがまた賛美が祈りが出てこない重い時、何が引っかかりになっているのか、そこを今日明らかにして、そしてそこから解放、もしそこにとらわれている人があれば、今日解放の、道筋を、開けられればと思います。で、まあ、答え先に言ってしまいます。答え、それは御霊にあります。聖霊です。神の霊、この御霊が答えです。人がですね、そういうふうに御言葉が重い、あれ聖なる物事が重いというとき、必ずそのとき御霊が開かれていないで、肉にあって歩んでいるとき、そのようになってしまいます。教会に通っている、御言葉を手にしているけれども、御霊なしで教会通い、手にする聖なる生活を送る、これは肉にとってはとても重いものになってしまうんですね。ですから子育てにおいても、あるいは学校においても、会社仕事においても、この聖なる御言葉に従って、子育て、あるいは仕事、あるいは友人付き合い、それをしようとしても、肉にあってしようとするならば、それできないんですね。重いんです。自分には、肉には一切そういう聖なる生活をすることもできず、またこの肉には一切御言葉を理解することもできない、本当に御霊にあって歩むこと、これとても重要です。パウロは常々言ってました。御霊によって歩みなさい。またパウロは、まず真っ先に預言の賜物を、熱心に求めなさい、言いましたね。聖霊に満たされることをまず熱心に求めなさい、言われました。ですから本当にパウロがそこまで重要視しているからに、私たちも本当にこの御霊によって歩むということ、これを本当に重要視して、それを求めていくべきです。もし御霊によって歩まないとするならば、このせっかく手振りにしてもですね、本当に自分の、生来の知性の限度内でしかこの御言葉を理解、できないですね。知性、あるいは世の中の哲学の枠組み内でしかこの御言葉を、理解できず、またこの御言葉そのものさえも、自分が主人になって自分の善悪判断によって、この御言葉を、あっちの御言葉は良い、こっちの御言葉は悪い、と言って、でそれでしかもこの御言葉が要求すること、これ聖なる事柄です。自分がこの聖なる領域に達し得ない、自分は本当に弱い、御言葉は正しいと分かってるけれども、しかしそれ従順できない、そういうジレンマに、陥ってしまいます。それのみならず、自分自身を縛ることになり、また他人を縛り、子供を縛り、夫を縛り、妻を縛り、御言葉によって人を裁き、そういう風になってしまうんですね。こういう人、パリサイ人、聖書の中では本当にこのパリサイ人、知識で理解し、また人を縛り、自分を縛り、そして本当にがんじがらみになって生きていく、御霊にない人はそのようになってしまうんです。
皆さんの食事をするときに、あ、これだ、これ食べたらカルシウムがいっぱい、これだったらカリウム、これ食べたらタンパク質、これだったら脂肪分、考えないでしょ、ね、自分が食べたいものを食べて、まあ、バランスよく食べようという、ね、心がけはするもの、食べたいものを食べて、あと私たちの体の中に主が与えてくださったこの仕組みが、これを全部消化しきってくださって、私たちというものが今成り立っているわけなんですね。ということなんですけれど、このね、内なる機能に今全部 味気っぱなしじゃん、ね、食べたものを食べたものを内なる木のこのね古城ロップこれが全部ね何かしてくれて今私たちがいるわけでしょ。それと同じなんですよ。ユダヤ人の仕組みは暗唱してここに留める、ここに留めたことをね自分の生活の中でパターン化していくね。それをもうよりよくパターン化していくためにアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という三世代がね常に同じ家にいながら何をするかと、神と共に生きた人たちのパターン化されたその生活がアブラハムがヤコブから見ればアブラハムが一番優れてるんです。ヤコブから見ればイサクが優れてるんです。だから自分より神のルールに従って生きた2世代をね、上の2世代を見ることによって、その従って生きた人たちが従って生きたことのゆえに神からいただいた保証を見て、あ、いい、いいねって、従うことって素晴らしいんだねって、そういうに気づいて、心の底から従うというところに、こう仕組みを作っていく、これがユダヤ人のね、あのやり方なんですよ。だから自分にとっては良かったということなんですけれど、今度どうなってるかって言ったらね、人を見るときはそういうあのルール、人がルール守ったか守ってないか分からないじゃん、ね、で見るときはどうなってるかって言ったら、ルール守ってるのかな守ってないかなという目で見るんです。自分の家族を見るときはルール守った様を見てね、あ、ルール守るといいね、それ見てるからということなんです。家族以外のものを見るときはルール守ってるかな守ってないかなという目で人をしかっと見るんですね。だからそれを一番たくさんしてきたのがパリサヤ人なんです。だからパリサヤ人は人を見るとね、ルール守ってるかな守ってないかな、そういうことばっかりを考えていたので、どうしたかしたらね、彼らは自分たちが持っているこの文字の力によって人を殺す、ね、人を、ね、本当に訴えて殺すようなことばっかりをしていた。皆さんがこのテピリンをするときに本当に罠に陥っちゃいけないのが、皆さん自身がテピリンをするときに初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、このね御言葉をまず中心に置かなきゃいけないんですよ。この御言葉なしで皆さんがテピリンをするとしたら、皆さんのテピリンした言葉も文字になりかねないということなんですね。言葉とは 何言葉は神なんですよ、ね、言葉は神なんですよ。私たちが神が見えないからね、文字をくださって、文字をくださったのを口で私たちが宣言することによって、神が聞こえるようにしてくださった。いいですか、皆さんが今ねテピリンしてる時に耳に聞こえる、これは自分の声でしょ、自分の声なんだけどね、神が聞こえるようにしてくださった、神様が私たちに与えてくださったね、特別な恵みなんですよね。私たち以外天地の都のものもね、作られた、主が創造してくださった都のものもね、神を自分で言って自分に聞くっていうことはできないの。機能だけを果たしているから。ね、太陽は太陽、月は月、星は星、海は海、ね、魚は魚で、機能だけを果たしていって、与えられた言葉を宣言して自分の耳で聞きながらね、神を聞くというこの機能、偉大な機能が与えられているのは私たちだけだよ、ね、皆さんが文字でしていた時にはこの奥義がわからない。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、文字だけで知った時には皆さんわからなかったんですよ。でもこのねテピリンをしているこの日本をものすごく神は祝福してくださって喜んでおられるから、こういう奥義をね、おい、あなたの耳に神が聞こえるようにね、あなたの耳に神が聞こえるように、主が あなたにね、文字をくださって、それを読み解く力を与えてくださって、信じて宣言する信仰を与えてくださって、そして宣言した言葉によって神の言葉を聞く、神の言葉を聞くね、この幸いを与えてくださった。時々私は思うんです、主よ、あなたはなんでこの全世界に向けてメッセージするかのように、この小さな群れに向けてメッセージを知っているんですか。私は思う。いいですか。本当にここに立つときは、私はね、御霊が語りなさいということ以外は一切語りません。だから皆さんと同じように、主法は今ここで私はね、線を引くだけなんですよ。何章何節っていうのが間違えたら困るので、丸つけたり線を引くということだけを私は今やっているわけなんですね。あとは本当に御霊が私にダウンロードしてくださる、そのことをそのまんま言っている。で、今主が言いましたね、神が聞こえるようにしてくださったね、御言葉を宣言した時、神が聞こえるように特別な恵みを与えてくださった。今日本当に世界初かもしれない、この神が聞こえるようにしてくださった、この恵みに預かった皆さんを主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
言った時、これは万能薬のような、そういう感じですね。本当にこのテフィリンはいい、言うんですけども、しかしですね、このテフィリンといえども、本当にこの御霊によってテフィリンにするのでなければ、それがただの重荷になってしまったり、縛るものになってしまったりするんですね。確かにユダヤ人テフィリンしてます、していて、そしてテフィリン の、その祝福受けてます。世界において富において権威において、ユダヤ人ダントツですね、テフィリンしているから、そのゆえの祝福を受けてはいるんですけども、しかし、彼ら、結局この御言葉が、イエス様を信じていなければ、御霊が注がれているのでなければ、自分の知識内で、また自分の善悪判断でこの御言葉を、細分化して、それでそれを、なんか論理立てて、それでこれはこうじゃないか、そういうふうに議論をして、そういう肉の力でこの御言葉と向き合っていて、結局彼ら、喜びがない、あるいは本当に問題、ユダヤ人たくさん抱えたまんまなんですね。それは御霊によって手にをしているのではないからです。
あのね、イスラエル の、 その、ね、空港にいたらね、皆さん嫌になっちゃいますよ。あのね、それで私イスラエル行った時に、なんでこんな嫌な思いをするんだろうかと私は思いましたね。そしたらね、彼らはもう頭から足の先まで、その守らなければならないルールがあるとするならば、そのルールをしっかり守れるように、それ仕組みができているんですね。だから普通だったら、この目の感覚、自分の体の感覚で、あ、この人大丈夫そうと思ったら、こう、はいはいはいっていうことなんだけど、世界一一人一人に対してね、セキュリティがもう本当に厳しいんですよ。なんでそんなことするんだろう、なんでそこまでするんだろうと思って、私が結論ついたのは、彼らはこの御言葉によってルールを守るということがね、本当に身についてるんですね。だからこの空港のセキュリティ、これについても一番厳しい、特に厳しい、帰りさっさと返せばいいじゃん、自分あそこから出ていくんだ。帰りもね、ものすごく厳しいんですよ。だからちょっとでもね、もうあったらもう飛行機乗れないんじゃないのと思われるくらい。それ全部が何かって言ったらね、御霊が言ったら、御霊がね、私たちに教えてくれるんですよ。胸がトキトキトキ、あの人やばいかも、御霊がいろいろと教えてくださるんですよ。だからすごく効率よく、御霊がね、このね、あのね、セキュリティをこうバーってやってくださるので、ひどものことに対して御霊がね、あ、これダメだよ、これいいよっていうことを教えてくださるので、そこまで私たちはしなくてもいい。だから彼らは主を信じていながら、肉によるその力を目いっぱい出さないことには信仰生活が成り立たない。 ようなことなんですね。皆さんいいですか。本当に御霊が、今日の聖書にも書いてあるでしょ、ね、御霊が、ね、私たちに教えてくれる。なぜ、ね、なんで、なんで教えてくれるか。御霊がいるならば、御霊とこの世は、ね、相反しているので、御霊がいる人は今まで平気だったことが平気でなくなっちゃうということ、御霊がいる印として与えられている。これをね、私たちが、あ、御霊がいるということでもう受けると、すっごく祝福なんですよ。あ、御霊がいるから今言えなかった、御霊がいるから行けなかった、御霊がいるからやめられた、御霊がいるから理解した、御霊がいるから先取りして喜んだ、御霊がいるから安心していられる、ね、御霊がいる証拠なんですよ。これを、あ、御霊がいる、御霊がいるで皆さんが受け取ると、これはもう本当にね、もう羽に力が与えられた鳥のようにね、もう飛ぶことができるんですね。これが御霊がいるというこの感覚をね、教えられていない、そしてその感覚がわからないでやってるとどうなるかって言ったらね、この御霊が教えることと自分が今まで生き様の中で癖づいてきたこと、それの中でね、もうすごくもがくんですよ。いや、今まで癖づいてね、慣れ親しんだのはこっち、こっちのやり方ね、でも今まで親しんでいないね、初めてのことはこっち、なんかね、慣れ親しんだところがなんか安心できそうな、そしてこっちをやろうとするとね、なんか損したようなね、そういうことをこう感じるんですよ。だから重たいの、重たいの。御霊が争うなって言った、でも争わないでここで私が口を閉じてしまったら、あの人私無視するんだな、ね、そしてまあやってみたら無視したね、あ、やっぱしそうだね。でも無視したというこの経過は見ていても結果は見てないね、無視されたというね、経過なんですよ。結果はね、どうなるかって言ったらね、誰が出すかって言ったら、私の感情じゃない、私の感情じゃない、第三者と主が出すんですよね。ああ、なんとかさんね、あのこないだもね、なんかね、もうかやがやかやがやしてね、もうすごく嫌な思いしたよね、なんとかさん、佐藤さんにすごい嫌な思いさせてたよね。でもね、佐藤さんって大人ね、あの人にね、あのね、もう同じね、あのことしないから、あの人大人だよね。結果はね、シュッと人が出すんですよね、経過と結果ね。あのね、本当にイエス様に会って御霊が言った通りにするとね、イエス様からは言った通りした皆さんを見て何て言ってるかって言ったらね、私たちが忍耐しただけだよね、それなんで主は、よくやったね、お前は小さなことに、ね、忠実であったから私の大いなる喜びに預かりなさいって言ってるんです。そして地においては人々が、ああ、佐藤さんすごい大人いね、いやもう本当にあの人にはもう頭が下がるわ、これがなんだけど、私たちはね、無視された、なんかね、我慢しようと思ったんだけど無視された、あの人に。ここで私たちはとどまって自分の感情をね、傷ついてしまったということなんです。今日皆さんね、御霊がね、皆さんに教えてくださったことを実践した時にどうなるか、二つが必ずあるんだ。人からの評判が良くなります。もう一つ、主からね、大いなる喜びに預かりなさい、確約の御言葉をいただくことができるんですよ。だから経過を見ないでね、一問にもならない、かやがやかやがやって私たちをね、こうね、もうかじるね、そういうもう本当にね、どうしようもない人のそのね、やってることで、その経過で自分を回することなくね、結果によってね、本当に神と人に喜ばれて祝福に預かる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当にこの肉の力だけで、また自分の善悪判断だけで、ね、この聖なるものこと しようとしていくと、必ずあちこちぶつかって痛い思いをして、そして自分を傷つけ、自分を縛り、人を縛り、人を傷つけしていくんですね。そして限度があります。知性には、人間の力には限度があります。聖なるものことができないです。でこのことに気づいた、ね、あるパリサイ派 の、ね、あのその立法の教師が、ね、おりました。ニコデモという人です。彼は本当にその問題、このままでは、神の国に預かることができない。だからそれを知ってイエス様に解決があると見て、ある夜イエス様のところに訪ねに行きました。そしたらイエス様はですね、彼に言うんですね、人は、ね、誰でも水と御霊によって生まれなければ神の国を見ることができない、ね、水と御霊によって生まれなければ神の国を見ることができないんです。水と御霊によって生まれ変わる、これが解決の糸口です。水と御霊です。水、これは死を意味がします。ですからそれまでの自分の善悪判断、この自分の中に稼働、思いっきり稼働している善悪判断システム、これを、ね、水の中にもう投げ込んで、ね、パソコンを水の中に投げ込んだら変わりますね。皆さんの善悪判断システム、これ水の中に投げ込んでください。でそれで御霊によって生きる、ね、御霊によって判断する、ね、これが、本当にコツです。御霊によって、ね、御言葉を、ね、手にするならば、本当にこの御霊様がありありとこの御言葉の奥義の一節の中に込められているあの秘密、この秘密を解き明かしてくださいます。御霊によって祈るならば、ね、もし肉によって祈るなら、ね、なんか祈祷課題をメモしてそれを読み上げて、ね、あるいは自分の中でなんか祈りっぽい文句を頭の中で考え出して、ね、天に増します神様、ね、あなたを褒めたたえます。全然喜びがない祈り、ね、けれども御霊によって祈るならば、ね、御霊様、今あなたが私に祈らせたいことは 何ですか、ね、あの兄弟のことを祈りなさい、ね、あの兄弟のことがイメージされて、そしてあの兄弟が今どういう問題を抱えていて、どんなその心の中に苦しみを抱えているか、ね、それ見えるようになって、足をあの兄弟どんなふうにどの御言葉をで祈ればいいか教えてください。したらこれからの御言葉よって、ね、御霊が、ね、教えてくださるんです。対話型で御霊が教えてくださって、祈りをする方法が、祈りが苦痛ではなくなります。御言葉が苦痛ではなくなります。御霊によって導かれること、これが本当に皆さんが本当にクリスチャンライフを生き生きと、ね、生きるためのコツなんです。
あのね、お祈りをするときに、主導権をどっちに置くかって言ったらね、天に置かなきゃいけないんですよ、ね、お祈りをするときに、だからイエス様こう教えましたよね、主の祈り、ね、御心が天になることく地になりますように。どういうことかって言ったら、イエス様がね、あのこの地上の交渉外の中でたくさんの奇跡、印、不思議を起こしました。ですけれど自分の意のままで、ね、自分が起こしたいから起こした奇跡、印、不思議は一つも、ね、一つもありません。どういうことかって言ったらね、イエス様はカリラヤに行くことも御心だったんですよ、天の父の御心ね。そしてイエルサレムに行くことも御心だったんですよ、ね、ゲネサレトに行くことも御心だったんですよ。だからイエス様は断るごとに、一言が終わると、一つのことが終わると一人になって祈られたっていうことが書いてあるでしょ。その祈られた時に次のミッションが見えるんです。いいですか、皆さんが祈りの主導権を自分が持って、どういうことかといったら、これしてください、あれしてくださいね、これしてください、あれしてくださいについて、主がこう言ったの。あなた方が異邦人のようにつべこべ言うことはない、ね、あなた方に必要なこと天の父がしておられる。まず、ね、神の国と義を求める。今日素晴らしい今ね奥義を与えてるんだよ。どういうことかって言ったらね、祈りの主導権をイエス様のように、イエス様のようにお任せしなさい。
ね、
イエス様は父にお任せしたの。お祈りした時に次のミッションを父が教えてくださったんですよ。それでそれをやったんですよ。だから行ったところにおいて必要なその全てのことがもう行けば全部備えられている、備えられているんですよ。だから皆さんが祈ってて今まで損しているのは何かって言ったらね、祈りの主導権を 自分に持っている。自分がこうしてください、愛してくださいね。でもね、主は私たちのね、捉え物、何でもポケットじゃないよね。だから主はどうしてか、私たちのこのたくさん祈っている中で、でたまたま当たってるものがたまたまね、主の御心とね、私たちの願いがぴったし合ってるものがあるね。それを主が答えてくださるということなんですね。祈り、その奥義をね、ある姉妹が、私がずっと主、先生ずっと言っていたんだけど、それがね、ここでは分かって、その心では分からない、もう分かりましたってね、もうすっごい喜んで報告があったんですね。どういうことかって言ったら、まず神の国と義を求める。まず祈りとは何かって言ったらね、祈るためには自分が清められるべきなんですよ。清めに立てない私たちのために主が知ってくださったのが十字架なんですね。十字架のもとぞ糸安げき。安らぎがないのは何か、罪があるからなんです。だからまず私たちは祈るためにもうひざまずいた時には十字架の前、十字架の前で主よ、本当に私が知って知らないうちに犯してしまったその罪によって私の中からこの安らぎが奪われてしまいました。イエス様、あなたがこれを解決してくださるために十字架の上でなされたその全ての技で私を満たしてください。父よ、彼らを許してください、ね、父よ、ね、川行けを許してください。川行けは自分が何をしているのか分かりません。私はそうやって言うので、ね、分からずやである私が神と人の前で犯した罪許してください。分からずやだったから私はああやってしまいました。分からずやだったのでそこに行ってしまいました。分からずやだったのでそう言ってしまいました。主を許してください、許してくださいと私は祈るわけなんですね。人は思いますよ、あの先生いつ罪を犯す暇があるんだろう。あります、あり余ることもう、だから皆さんより私がたくさんね許しを祈ってる。私はねすぐすぐ、あ、イエス様許してって、これはねもう口癖なんですよ、ね、じゃないと私はね立てないんですよ、神と人の前に。それをした後はお祈りをして、ね、その許しに入って、許しの領域に入って、血潮によって清め、血潮で清くしてくださいって言って血潮で清くしていただいた。あとは何をするか、まず神の国と義を求めなさいということだよね。神の国と義を求めなさいということで、この地上において一番の神の義って何ですか。イエス様が血を持って買い取ってくださった教会を健やかにすることなんです ね。そしてそのね、公の教会があって、歩く教会である皆さん自身があるよね。だから教会ね、教会ね、教会共同体をあなたが健やかにしてください。共同体のために祈らなければ。みんな祈ってるよね。みんな祈ってるじゃん。ね、ハージプサリンがね、健やかになりますよ。みんな祈ってるでしょ。歩く教会のために祈る。そして公の教会が一丸となって主の皆を褒めたたえるための祈りをする。ね、そして主よ、あなたが今ね、御心が天になるごとく地になるね、ことを教えてくださいって祈る。主よ、御心が天になるごとく地になりますように、御心が天になるごとく地になりますように、御心が天になるごとく地になりますようにって祈っていくと、この祈りをね10回もしないうちに浮かんでくるの。ポカーンって浮かんでくるものがね、光のことが浮かぶかもしれない。ね？ね？旦那さんのことが浮かぶかもしれない。会社の誰かのことが浮かぶかもしれない。その浮かんだものをイエス様が祈れって言ってるんです。これが私たちがね、無駄なことしないで、まっすぐに祈れる、祈りの奥義だよ。ね？浮かんだものを祈れ、ね、浮かんだものを祈れということなんです。浮かんだものを祈ると御心が天になるごとく地にもなりますように、これがイエス様の祈りなの、ね、イエス様は御心が天になるごとく地になりますように、これはイエス様は私たちに教えてくださったじゃん、ね、だからこの主の祈りは誰の祈り、イエス様が日頃祈っていた祈りだ。
ということなんですね。だから主の祈りで御心が天になることと地になりますように、ね、その地になるために必要なのが何かって言ったらね、治癒意志を持って地になりますようにと祈る人の祈りが必要なの、ね、主は絶対に許可なしで、ね、関わらない。だから取りなし祈りってが必要なんですよ、ね、だから天聖教会が必要なの、ね、全世界を回るから、ね、関わってください。御心が天になる孤独、ね、アメリカに、ね、中国に、ね、韓国に関わってくださいということを与えられているその御言葉で今宣言しているということなんですね。だから皆さんのこのね祈りを無駄にしないためにそれをしてください。そして本当に主にあって与えられている目標ってあるよね。あとその目標に対しては主にあって与えられている目標に対しては何を祈るか、主を満たして祝福してくださいということではなく、その目標にふさわしい私でありますよ、ね、自分はね目標に何にもふさわしくない。それでねふさわしくない癖してね目標のこの成功された様だけを見ていると主が言ってるんですよ。あなたのスタンスが全然それに間に合ってないよってね、間に合ってないよ。だから何をするかって言ったらね、その主が与えてくださったその目標に対してね、本当に値あるもの、ね、それにふさわしいものとして私を整えてください、ね、私の見方も聞き方も捉え方も、ね、そして私の身の置き方もあなたが整えてくださいとするわけなんですね。そしてその後、ね、本当に自分の通っている教会や、ね、家族を祝福するんです。イエスの御名によって、イエスの御名によって幸いであれ、イエスの御名によって栄光あれ、イエスの御名によって清められよ、イエスの御名によって、ね、もう本当にはつらつとしなさい、イエスの御名によって勉強の霊が与えられますようにと、全部やった後に祝福、ね、牧師がメッセージの後一番最後にやるのは祝祷だよね。皆さんは祝福するんです。いいですか。これらのことが、ね、御霊によって可能なの、ね、御霊によって可能なことを今までなんでできないかって言ったらね、御霊を私たちが遮断してるんです、ね、遮断していて、そして御霊の手番がない。ちょっと私も出たい。で、あの天国ではね、一番あの有効語がないから、ああ今日も私は言えなかった言って、イエス様の御名によって祈りましたって書いてある。主も言いたいことがあるのに、だから主がね、はあ、今日も私は言えなかった。これが天国でね、いつもね、あの言われている言葉だと思ったらもう間違いないと思うよ。私もそういうのたくさんやってきたから、いい、拝み倒しはできないよ。私たちの神様はそういう方じゃないんだ、ね、本当に理にかなっている方だよ、ね、神が見ても人が見てもまっすぐで本当に素晴らしいことじゃなかったら、ね、主は関わらない方なんですよ、ね、完璧な方なんですよ。だから私たちが本当にイエス様に会って自分をこのように変えることによって御霊によって変えられる、この、ね、自分のスタンス、これを維持することによってイエス様の本当に使わされた人として、家庭においても職場においても事業所においても子育てにおいてもピカイチな皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
結局ね、全て人生ややこしくしているその大元、これ善悪判断システムなんですね。これ魂によるその生き方、魂は自分の経験、また自分の思い込み、感覚、感情、これによってこのことをしていってしまいます、自分の今までの感覚、ね、子供本当にいつも、親に逆らってばかり、いつも遊ぶことばっかり考えてる、そういう思い込みで子供が、ね、たまたま、ちょっとお母さんの今日言うことを聞こうかなって、そうだこのことをすればお母さん喜ぶかな、ニコって笑ったら親がそれ見て、あ、またなんか笑った、また良くないことを企んでる、そういうですね、なんか悪魔サタンが吹き込みをするんですね。これ魂によって生きている人、そういう風になってしまうんです。魂、 皆さん漢字の魂で思い描いてください。鬼がうんぬんするって感じ。鬼がうんぬんする。皆さんが魂で生きるならば鬼がうんぬんして、ほら子供がまた悪だくにしてると、そういうふうにしてしまうんです。霊によって生きるべきです。御霊によって生きるって。御霊によって生きるならば御霊が教えてくださるんですけれども、もし皆さんが魂によって善悪判断システムで生きるなら、鬼がサタンがうんぬんして子供を丸だかにしてる、妻が丸だかにしてる、そういう風にうんぬんされて、でそれであちこちぶつかって、ね、本当に傷だらけの人生送っていってしまうんです。
あのね、本当にいや本当にもう最も素晴らしい素晴らしい子を与えてくださってイエス様感謝しますって、子供の前で、子供の前で言葉が勝つ。いいですか、言葉が勝つんですよ、ね、最も素晴らしい夫をくださって感謝します、最も素晴らしい夫お帰りなさい、ね、1ヶ月やってごらん、言葉が勝って最も素晴らしい夫になるから、いい、ね、いや誇らしい、この我が息子我が娘、わあ感謝感謝感謝、もう本当に感謝だよ、あなたがいることがって。そしたらね、悪いことできない。子供たちがね、耳はものすごく良くて、時々先生の声が聞こえないんだけどって言うんだって。それで真由先生、どうしました、聞かせていけない。いいですか、言葉で作られた世界ですよ、ね、言葉で試合するの、ね、試合権は私たちに与えてくださった、ね、だから言葉で作られた世界、支配権は私たちに与えられているということを、ひどもの事に当てはめるんです。最も素晴らしい、あテペルがよくテペル息子七つ南国の中で 0.00000 何分の1かな、計算しきれないよ本当に。いや顔もやってごらん、1ヶ月でカラッと変わるから、いい、これをね実験して、私たちがねこれを模範をしていかなきゃいけない、こうしたらこうなったよって、証しビド、これが私たちがやるべき、なすべき技、ね、証人になるためにはこれが必要なんですよ。いいですか、皆さんがもう本当に生きる現場において、ね、その実験をして、実験によって変えられた世界をもうわんさか持つ皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今私たち本当にこの御霊に満たされること、これを求めていきましょう。そして本当にこの肉の、また魂善悪判断システムの呪いから解放されて、傷つけられることから解放され、また人を傷つけることから解放されるために、今それぞれ自分のために祈っていきたいと思います。それでは主の御名を祈ってみたいと思います。
せーの、
主よ主よ主よ、
thank you.
ちです。知りに過ぎません。主を元にあなた御様なしであって知りに過ぎない私たちです。こんな主を血の知りに過ぎない私たちの花にあなたは息をルアハ霊をスピリットを吹き込んでくださり、そして私たちは知りではなく神の御姿として最もこの被造物の中で一番尊いものとされましたことを感謝いたします。主をお天候の神の息吹なしではただの歩く知り蛇の餌に過ぎない私たち、けれどもあなた御霊が入って、あなた御言葉にが本当に御霊によって主を本当に稼働していくならば、私たちは神の子としてこの地上をすべ治めるもの、悪魔サタンを踏みにじり、そして本当にあなたの御国を建設していくもの、その働きをするものとして主をあなたが私たちを呼び出し召し出してくださったことを感謝します。私たちは歩く地ではありません、歩く教会、主をこのエクレシア、地上を照らす光、灯火、また地の塩です。主を本当に私たちはこの御霊に導かれて歩み、そしてこの世を支配して治めて、そして本当にあらゆる祝福を豊かに豊かにいただいていく私たちであります。今朝あなたがこのことを教え示してくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の178番を賛美した後に捧げ物の感謝をしたいと思います。178番です。愛されしこの一人一人です。あなたがここまでの奥義を開示してくださった主よ、このエクレシアとは一体何者でしょうか。誠に神の子、神の息子娘たち、主よ本当にあなたに愛された一人一人です。そのあなたに愛されている一人一人、そしてあなたを大切にし、あなたを敬い、そして本当にあなたに求めて 死体求めているこの一人一人が今ここにお捧げいたしました。
アーメン。
どうかあなたがこの一人一人に豊かに祝福し報いてくださすように、天の窓を開いてくださすように、一人一人に死を本当にますます知らされていない奥義を示し、また一人一人に死を開示されていない世の宝をあなたが降り注がせ、またこの地上においてトップに立つもの、上に立つ権威者でありますように、経済においてリッチなもの、健康において健やかなものでありますように、主よこの悪い時代からお救いください。コロナから一人一人を守りください。子供たちを守りください。子供たちをあらゆる世の誘惑から守り、主よ本当に私たちともどもが本当に聖なる感覚を身につけることができますように、あなたに喜ばれることを喜びとし、あなたの意味嫌われること罪ことがあろうそれ嫌だと思う、そのような聖なる感覚に導かれて、主よ聖霊に満たされ、御霊に導かれて、主よ本当にあなたのその御言葉の素晴らしさ、奥深さ、そしてあなたご自身の尊さをもっともっと知っていくことができる我らともどもでありますように、あなたがその幸いを与えてください。これから始まる1週間、主よ事業において、ビジネスにおいて、家庭において、学校において、学びにおいて、またあらゆるあなたの技において、あらゆる営みにおいて、その祝福を豊かに降り注がせてくださり、アートの用意された未来を見ることができますように、アートの用意された未来に歩んでいくことができますように、思いにとらわれることなく、本当にそれから解放されて、全く自由の中、全く本当にあなたにある幸い喜びの中を歩んでいく祈祷でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではお聞きください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
Thank you. 主よ、